はい、こんにちは。森本レオリオこと、森本レオです。ですね、今回はちょっと夏っていうこともあり、怖い話をします。怖い話苦手っていう方は、今回はちょっと飛ばしてください。次回には楽しい話を、ディズニーシーとか、その他なんか楽しい話をしますんで、怖い話苦手っていう方は、今回はちょっと聞かないでくださいね。また、今回の話は実は、後編というか、エピソード0の話もあるんですが、ちょっとそれは、呪いとかね、そういう話になっちゃうんで、やめときます。というわけで、怖い話、これから始めちゃいますよ。大丈夫ですか？もう嫌っていう人は、もう切っちゃってください。その人は次回にお会いいたしましょう。お相手は、森本レオリオこと森本レオでした。私の故郷に伝わっていたというものにまつわる話です。どう読むのかは最後までわかりませんでしたが、私たちの間ではパンドラと呼ばれていました。私が生まれ育った町は静かでのどかな田舎町でした。目立った遊びなどもない寂れた町だったのですが、一つだけとても目を引くものがありました。町の外れ、田んぼが延々と続く道にポツンと立っている一軒の空き家です。長らく誰も住んでいなかったようで、かなりボロく、古臭い田舎の町の中でもひときわ古さを感じさせるような家でした。それだけなら単なる古い空き家で終わりなのですが、目を引く理由がありました。一つは両親など町の大人たちの過剰な反応。その空き家の話をしようとするだけで厳しく叱られ、時には引っ叩かれてまで怒られることもあったぐらいです。どの家の子供も同じで、私もそうでした。もう一つはその空き家になぜか玄関がなかったということ。窓やガラス戸はあったのですが、出入り口となる玄関がなかったのです。以前に誰かが住んでいたとしたら、どうやって出入りしていたのか、わざわざ窓やガラス戸から出入りしていたのか、そういった謎めいた要素が興味をそそり、いつからか勝手につけられたパンドラという呼び名も相まって、当時の子供たちの一番の話題になっていました。私も含め大半の子は、何があるのか調べてやると探索を試みようとしていましたが、普段その話をしただけでも親たちがあんなに怒るというのが身に染みていたため、なかなか実践できずにいました。場所自体は子供だけでも難なく行けるし、人目もありません。多分みんな一度は空き家の目の前まで来てみたことがあったと思います。しばらくはそれで雰囲気を楽しみ、何事もなく過ごしていました。私が中学に上がってから何ヶ月か経った頃、ある男子がパンドラの話に興味を持ち、ぜひ見てみたいと言い出しました。名前は A とします。 A 君の家はお母さんがもともとこの町の出身で他県に嫁いで行ったそうですが、離婚を機に実家であるおばあちゃんの家に戻ってきたとのこと。 A 君自身はこの町は初めてなので、パンドラの話も全く知らなかったようです。その当時、私と仲の良かった B 君、C 君、D 子ちゃんのうち、B 君と C 君が彼と親しかったので、自然と私たちの仲間内に加わっていました。5人で集まって、たわいのない会話をしているとき、私たちが当たり前のようにパンドラという言葉を口にするので、気になった A 君がそれに食いついていたのでした。うちの母ちゃんとばあちゃんもここの生まれだけど、その話聞いたら俺も怒られるのかな。 怒られるなんてもんじゃねえぜ。うちの父ちゃん母ちゃんなんか本気で殴ってくるんだぞ。うちも意味わかんないよね。 A 君にパンドラの説明をしながら、みんな親への文句を言い始めます。一通り説明をし終えると、一番の疑問である空き家に何があるのかという話題になりました。そこに何があるかってのは誰も知らないの？知らない、入ったことないし、聞いたら怒られるし、知ってんのは親たちだけなんじゃないか。だったらさ、何を隠してるのか俺たちで突き止めてやろうぜ。 A 君は意気揚々と言いました。親に怒られるのが嫌だった私と他の3人は最初こそ渋っていましたが、 A 君のノリに釣られたのと、今までそうしたくともできなかった鬱憤を晴らせるということで、結局みんな同意します。その後の話し合いで、いつも遊ぶ時によくついてくる D の妹も行きたいということになり、6人で日曜の昼間に作戦決行となりました。当日、ワクワクした面持ちで空き家の前に集合。なぜか各自リュックサックを背負って、スナック菓子などを持ち寄り、みんな吹かれまくっていたのを覚えています。前述の通り、問題の空き家は田んぼに囲まれた場所にポツンと立っていて、玄関がありません。2階建ての家ですが、窓まで登れそうになかったので、中に入るには1階のガラス戸を割って入るしかありませんでした。ガラスの弁償ぐらいなら大したことないって。そう言って A 君は思いっきりガラスを割ってしまい、中に入っていきました。何もなかったとしても、これで確実に怒られるなと思いながら、みんなも後に続きます。そこは居間でした。左側に台所、正面の廊下に出て左には浴室と突き当たりにトイレ、右には2階への階段と、本来玄関であろうスペース。昼間ということもあり明るかったですが、玄関もないせいか廊下のあたりは薄暗く見えました。古ぼけた外観に反して中は予想より綺麗というより何もありません。家具など物は一切なく、人が住んでたような跡も何もない。今も台所もかなり広めであったもののごく普通。何もないじゃん。普通だなぁ。何かしら物が残ってるんだと思ってたのに。何もない今と台所をあれこれ見ながら、男三人はつまらなそうに持ってきたお菓子をポリポリ食べ始めました。ってことは秘密は2階かな。私と D 子は D 妹の手を取りながら2階に向かおうと廊下に出ます。しかし階段は、と廊下に出た瞬間、私と D 子は心臓が止まりそうになりました。左に伸びた廊下には途中で浴室があり、突き当たりがトイレなのですが、その間くらいの位置に鏡台が置かれ、真ん前に突っ張り棒のようなものが立てられていました。そしてその棒に紙がかけられていたのです。どう表現していいかわからないのですが、カツラのように髪型として形を成したものというか、ロングヘアの女性の後ろ髪がそのままそこにあるという感じです。位置的にも平均的な身長ならだいたいその辺に頭が来るだろうというような位置で棒の高さが調節してあり、まるで女が鏡台の前に座っているのを再現したみたいな光景。一気に鳥肌が立ち、何何何なのこれ、と軽くパニックの私と D 子。なんだなんだ、と廊下に出てきた男三人も意味不明な光景に唖然。 D の妹だけが、あれ何、とキョトンとしていました。なんだよあれ、本物の髪の毛か。わかんない、触ってみるか。 A 君と B 君はそんなことを言いましたが、 C 君と私たちは必死で止めました。やばいからやめろって、気持ち悪いし絶対何かあるだろ。そうだよやめなよ。どう考えても異様としか思えないその光景に恐怖を感じ、ひとまずみんな今に引っ込みます。今からは見えませんが、廊下の方に視線をやるだけでも嫌でした。どうする？ 廊下を通んないと2階に行けないぞ。私やだ、あんなの気持ち悪い。俺もなんかやばい気がする。 C 君と私と D 子の3人はあまりに予想外のものを見てしまい、完全に探索意欲を失っていました。あれ見ないように行けば大丈夫だって。2階で何か出てきたって階段降りてすぐそこが出口だぜ。しかもまだ昼間だぞ。 A 君と B 君の両人はどうしても2階を見たいらしく、引け越しの私たち3人をせかします。そんなこと言ったって。私たちが顔を見合わせどうしようかと迷った時、はっと気づきました。あれ、リーコ、まるまるちゃんは？え？全員が気がつきました。D の妹がいないのです。私たちは唯一の出入り口であるガラス戸の前にいたので、外に出たということはありえません。広めといえど、今と台所は一目で見渡せます。その場にいるはずの D の妹がいないのです。まるまる、どこ？返事をしなさい！D 子が必死に声を出しますが、返事はありません。おい、もしかして、上に行ったんじゃ。その一言に全員が廊下を見据えました。やだ、なんで？何やってんの、あの子。D 子が涙目になりながら叫びます。落ち着けよ、とにかく2階に行くぞ。さすがに怖いなどと言ってる場合でもなく、すぐに廊下に出て階段を駆け上がっていきました。おい、まるまるちゃん。まるまる、いい加減にしてよ。出てきなさい。みな、D の妹へ呼びかけながら階段を進みますが、返事はありません。階段を登り終えると、部屋は二つありました。どちらもドアは閉まっています。まずすぐ正面のドアを開けました。その部屋は外から見たときに窓があった部屋です。中にはやはり何もなく、D の妹の姿もありません。あっちだな。私たちはもう一歩のドアに近づき、ゆっくりとドアを開けました。D の妹はいました。ただ、私たちは言葉も出せずに、その場で固まりました。その部屋の中央には、下にあるものと全く同じものがあったのです。鏡台とその真ん前に立てられた棒、そしてそれにかかった長い後ろ髪。異様な恐怖に包まれ、全員呆然と立ち尽くしたまま動けませんでした。
姉ちゃん、これ何？
不意に D の妹が言い、次の瞬間とんでもない行動を取りました。彼女は鏡台に近づき、三つある引き出しのうち、一番上の引き出しを開けたのです。
これ何？
D の妹が引き出しから取り出して、私たちに見せたもの。それは筆のようなもので、と書かれていた半紙でした。意味がわからずに D の妹を見つめるしかない私たち。この時どうしてすぐに動けなかったのか、今でもわかりません。 D の妹は構わずその半紙をしまって引き出しを閉め、今度は2段目の引き出しから中のものを取り出しました。全く同じもの、と書かれていた半紙です。もう何が何だかわからず、私はガタガタと震えるしかできませんでしたが、D 子が我に帰り、すぐさま妹に駆け寄りました。D 子はもう半泣きになっています。何やってんの、あんたは！妹を厳しく怒鳴りつけ、半紙を取り上げると、引き出しを開け、しまおうとしました。この時、D の妹が、半紙を取り出した後、すぐに2段目の引き出しを閉めてしまっていたのが問題でした。慌てていたのか、D 子は2段目ではなく3段目、一番下の引き出しを開けたのです。ガラッと引き出しを開けた途端、D 子は中を見つめたまま、動かなくなりました。 黙ってじっと中を見つめたまま、微動だにしません。
どうした？なんだよ。
ここでようやく私たちは動けるようになり、二人に駆け寄ろうとした瞬間、
ガン
と大きな音を立て、D子は引き出しを閉めました。そして肩よりも長いくらいの自分の髪を口元に運び、むしゃむしゃとしゃぶり出したのです。
おい、どうしたんだよ。D子、しっかりして。
みんなが声をかけても反応がない。ただひたすら自分の髪をしゃぶり続けている。その行動に恐怖を感じたのか、 D の妹も泣き出し、本当に緊迫した状況でした。
おい、どうなってんだよ。知らねえよ。なんだよこれ。ともかく外に出て家に帰るぞ。ここにいたくねえ。
D 子を3人が抱え、私は D 子の妹の手を握り、急いでその家から出ました。その間も D 子はずっと髪をピチャピチャとしゃぶっていましたが、どうしていいかわからず、ともかく大人のところへ行かなきゃという気持ちでした。その空き家から一番近かった私の家に駆け込み、大声で母親を呼びました。泣きじゃくる私と D の妹、汗びっしょりで呆然としている男3人、そして気功を続ける D 子。どう説明したらいいのかと頭がぐるぐるしていたところで、声を聞いた母親が何事かと現れました。
お母さん。
泣きながら何とか事情を説明しようとしたところで、母は私と男3人を突然ビンタで殴り怒鳴りつけました。
あんたたちあそこへ行ったね。あの空き家へ行ったんだね。
普段見たこともない形相に、私たちは必死に首を縦に振るしかなく、うまく言葉を発せませんでした。
あんたたちは奥で待ってなさい。すぐみんなのご両親に連絡するから。
そう言うと母は D 子を抱きかかえ2階へ連れて行きました。私たちは言われた通り、私の家の居間でただぼーっと座り込み、何も考えられませんでした。それから1時間ほどはそのままだったと思います。みんなの親たちが集まってくるまで、母も D 子も2階から降りてきませんでした。親たちが集まった頃には、ようやく母だけが今に来て、ただ一言、この子たちがあの家に行ってしまったと言いました。親たちがざわざわとしだし、みんなが動揺したり取り乱したりしていました。
お前ら何を見た？あそこで何を見たんだ？
それぞれの親たちが一斉に我が子に向かって話す言葉に、私たちは頭が真っ白で答えられませんでしたが、なんとか A 君と B 君が懸命に事情を説明しました。見たのは兄弟と変な髪の毛みたいな、 あとガラス割っちゃって。
他には見たのはそれだけか？
あとは何かよくわかんない言葉が書いてある紙。その一言で急に場が静まり返りました。と同時に2階からものすごい悲鳴。私の母が慌てて2階に駆け上がり、数分後、母に抱えられて降りてきたのは D 子のお母さんでした。まともに見れなかったくらい涙でくしゃくしゃでした。
見たの？ D 子は引き出しの中を見たの？
D 子のお母さんが私たちに詰め寄り、そう問いかけます。
あんたたち、兄弟の引き出しを開けて、中にあるものを見たか？
二階の兄弟の三段目の引き出しだ。どうなんだ？他の親たちも問い詰めてきました。
一段目と、二段目は僕らも見ました。
でも、三段目は D 子だけです。そう言い終わった途端、D 子のお母さんがものすごい力で私たちの体をつかみ、
なんで止めなかったの？あんたたち友達なんでしょ？なんで止めなかったのよ！
と叫び出したのです。D 子のお父さんや他の親たちが必死で押さえつけ、
落ち着け！奥さんしっかりして！
となだめようとし、しばらくしてやっと落ち着いたのか、 D の妹を連れてまた2階へ上がっていってしまいました。そこで一旦場を引き上げ、私たち4人は B 君の家に移り、B 君の両親から話を聞かされました。
お前たちが一旦家な、最初から誰も住んじゃいない。あそこはあの兄弟と神のためだけに建てられた家なんだ。俺や他の親御さんたちがね、子供の頃からあったな。あの兄弟は実際に使われていたし、髪の毛も本物だ。それからお前たちが見たっていう言葉。この言葉だな。
そう言って B 君のお父さんは紙とペンを取り、と書いて私たちに見せました。
その言葉だよ。
私たちが答えると、B 君のお父さんは、くしゃと丸めたその紙をゴミ箱に投げ捨て、そのまま話を続けました。
これはな、あの紙の持ち主の名前だ。
読み方は知らない限り、まず出てこないような読み方だ。
お前たちが知っていいのはこれだけだ。金輪際あの家の話はするな。近づくのもダメだ。
わかったな。とりあえず今日はみんな家に泊まって、ゆっくり休め。
そう言って席を立とうとした B 君のお父さんに、B 君は意を決したようにこう聞きました。
D 子はどうなったんだよ。
あいつはなんで、あんな。
と言い終わらないうちに B 君のお父さんが口を開きました。
あの子のことは忘れろ。もう二度と元には戻れないし、お前たちとも二度と会えない。
それに、B 君のお父さんは少し悲しげな表情で続けました。
お前たちは、あの子のお母さんから、この先、一生恨まれ続ける。
今回の件で誰かの責任を問う気はない。
だが、さっきのお母さんの様子でわかるだろ。
お前たちはもうあの子に関わっちゃいけないんだ。
そう言って B 君のお父さんは部屋を出て行ってしまった。
私たちは何も考えられなかった。
その後どうやって過ごしたかもよくわからない。本当に長い一日でした。
それからしばらくは普通に生活をしていました。翌日から私の親も A たちの親も一切この件に関する話はせず、D 子がどうなったかもわかりません。学校には一身上の都合となっていたようですが、一ヶ月ほどしてどこかへ引っ越してしまったそうです。またあの日私たち以外の家にも連絡がいったらしく、あの空き家に関する話は自然と減っていきました。ガラス戸などにも厳重な対策が施され、中に入れなくなったと聞いています。私や A 君たちは、あれ以来一度もあの空き家に近づいておらず、 D 子のこともあってか疎遠になっていきました。高校も別々でしたし、私も3人も町を出ていき、それからもう十何年以上になります。それから私が大学を卒業した頃ですが、 D 子のお母さんから私の母宛に手紙がありました。内容はどうしても教えてもらえなかったのですが、その時の母の言葉が意味深だったのが今でも引っかかっています。母親ってのは最後まで子供のために隠し持ってる選択があるのよ。もしああなってしまったのがあんただったとしても、私もそれを選んでたと思うわ。それが間違った答えだとしてもね。